ハロー、大家好、皆さんこんにちは。一条真のプライドトークへようこそ。ということで、第3回目のポッドキャスト始まりました。まだポッドキャスト始めて日が浅いんですけど、少しずつ試行錯誤しながらやってます。第1回第2回目と自分の放送を聞き返してみて、やっぱり喋り方聞き取りにくいよなとか、語尾間延びしてるな、とかとか多いなって思いながら、でもとりあえず続けてみようと思ってるので、聞いていただけると嬉しいです。で、このポッドキャストは、ノートで書いてることから深く話すことによって内容伝えやすくなるトピック結構あると思うので、ノートの記事をベースにお話ししていきたいと思ってます。で、僕基本的に自分がゲイであるっていうこととか、台湾出身の旦那さんのこととか、あとはLGBTQ 関係の時事ネタですね、話題結構多いので、そういうのについて書いてます。で、ノートを見てると結構学生さんで自分のアイデンティティに悩んでますとか、カミングアウトをどうしたらいいでしょうかみたいな、学生さんのね、セクシャリティに関するノートを結構拝見してます。なので、今日は当事者の方の参考になるかわかんないんですけど、また、身近に、LGBTQ の当事者の方がいるよっていう方、どういうふうに接してるのか分かんないっていう方もいると思いますので、ゲイだけど質問あるというタイトルで、僕の人生でよく聞かれてきた10の質問に順番に答えていきたいと思います。ではちょっと長くなりそうなので、早速始めます。では1問目、ゲイは生まれつきなの？ということで、自分でもね、ゲイが生まれつきかどうか分かりません。ちょっとこの間 Google 調べてみたら、遺伝子レベルでね、いろんな研究されてる方いるみたいですけど、結局よく分かりませんでした。でも、このゲイが生まれつきかどうかっていうのはあまり重要ではなくて、このゲイっていうセクシャリティが自分の意思で選択できるものではないっていうことが、ポイントだと思います。なので、性的指向って感じで書けますけど、趣味指向の指向ではなくて、指に向かうって書く方ですね、自分の意思で選択できるものではないっていうことだけ、覚えておいてもらえればいいんじゃないかなと思います。では、ちょっと10問多いのでサクサクいきますね。2つ目、いつ自分がゲイだと気づきましたかっていうことで、僕は自己紹介の、第1回の時にも少し話したんですけど、僕自分がゲイだって気づいたの結構遅くて、19歳の時、大学1年生の終わりの春休みですね、台湾に短期留学3週間ほど行ってたんです。その時に現地の学校でサポートしてくれる、サポートの学生、チームがあって、その中にゲイの人がいたんですね。で、彼が僕の最初の彼氏なんですけど、彼と知り合ったことによって、自分がゲイだって気づくことができました。で、19年も生きてきて、自分がゲイだっていうね、こんな重大なことにね、なんで気づかなかったんだろう、なんで誰も教えてくれなかったんだろうって、その時はね、本当にびっくりして、でも自分がゲイだどうしようっていう、こう気づいてしまったことによる、不安とか、これからどうやって人生生きていこうとかって、そういう不安は自然とあまりなくてですね、どっちかというと、自分の人生がすごく今までモヤモヤしてたことが霧が晴れたような気持ちになって、あ、僕そうだ、ゲイだったんだと思って、自分の人生が始まったような気持ちになって、すごく嬉しかったのを覚えてます。で、短期留学3週間ぐらいだったんですけど、終わって日本に帰ってからすぐ仲いい大学の友達に、僕ゲイだったんだけどっていうことを早速カミングアウトして回るぐらい、当時は嬉しかったことを覚えてますね。はい、では3問目、女性になりたいの？これね、よく聞 かれる質問なんですけど、まずこの質問する時点で結構LGBTQ のことね、多分きちんと理解されてないので、そんなにいい関係が深くない人にはね、この質問、しない方がいいと思います。で僕の場合ですね、女性になりたいとは思ってません。で、ジェンダーアイデンティティですね、には3つの性があります。で、体の性、これ生まれた時の体の性ですね。で、2つ目が心の性。これは自分が、認識している自分の性ですね。で、三つ目が、好きになる性です。で、僕の場合は生まれた時の体が男で、心、自分で男だと思っていて、で、好きになる性、も男っていうことで、体が男、自分も男だと思ってる。で、男を好きになるっていうのが、ゲイです。で、女性になりたいのっていう質問はおそらく体が、男性で生まれたんだけど心は女性で女性になりたいと思ってる。それってトランスジェンダーなんですね。なので、ね、この質問される前にちょっとジェンダーアイデンティティには、体の性、心の性、好きになる性、3つあって、その組み合わせで成り立ってるんだよっていうことをね、ちょっと調べていただいて勉強してください。はい、次、4つ目の質問いきます。男女両方の気持ちがわかるの？男の気持ちも女の気持ちもわかるんでしょ？って、そういう質問結構されるんですよね。で、この一つ前の女性になりたいのっていう質問にも少し絡むかもしれないんですけど、僕ね、女性じゃないので、女性の気持ちはもちろんわかりません。で、もし僕に対して女性的な視点を持ってると感じるのであれば、それは、僕がゲイだからではなくて、それは僕個人の特性ですね。僕、まあ、女兄弟も多いし、女友達も多かったので、まあ、女性の話とか悩みとかね、聞くこと多かったので、ね、僕、イコールゲイ、イコール男の気持ちも女の気持ちもわかるって、そういう風に感じる人いるかもしれないんですけど、それはただ単に僕個人の特性であって、すべてのゲイがそういう特性を持ってるっていうのは全く関係のないことです。で、5つ目、カミングアウトはしてるっていう質問ですね。はい、してますということで、僕、家族にも友達にも職場でも、上司も同僚も部下もみんなですね、親しい人には、自分がゲイだっていうことをオープンにして生活してます。もちろんね、わざわざ、自分ゲイですって自己紹介で言ったりはしないし、きっかけがなければ自分からは言わないんですけど、まあ、SNS とかも見ていただいたら、ゲイだっていうの一発でわかるし、まあ、家族とかね、自分の生活の話になれば、まあ、男性のパートナーがいてっていう話は、普通にしてます。で、それで今まで、嫌な思い、幸いにもしたことないので、すごく恵まれた環境だったんだろうなと思うんですけど、そういうふうに、生活してます。でも急に最初からねこういう風にオープンにして暮らせてたっていうわけではなくて、ちょっとずつちょっとずつですねステップ踏んで、まずは一番親しい友達から、でそれから、家族で、やっぱり家族へのカミングアウトが一番大きくて、家族にさえ分かってもらえれば、まあそれ以上ね人づてで伝わって。まあ怖いというか困るっていう人はまあね家族以外には僕はいなかったので、まあ、家族へのカミングアウトが終わった時点でもう特に隠したりする必要ないかなと思ってオープンにして暮らしてます。6問目、アウティングされたことあるっていうことで、アウティングって皆さんご存知ですかね。アウティングって自分の意思に反してセクシャリティを他人から暴露されることなんですね。なので、自分がゲイだっていうことを この人に伝えたいとは思ってなかったのに、それを知ってる別の人から、バラされてしまった。あ、これがアウティングですね。で、僕の場合は、大学の時に、まあ自分がゲイだって気づいて、そこから少しずつカミングアウトをしてきました。で、会社に入ってからも、まあ親しい同僚から始めて、順番にね、上司とかにもカミングアウトしたりして、もう、まあ、19歳でゲイに気づいたので、まあ十数年、ゲイ生活を送ってるんですけど、幸いにも、まあ不快に思ったアウティングっていうのは、記憶があるうちではないです。今だとね、割と初対面でもそういう話題になれば自分、男性のパートナーがいてゲイなんですよって話普通にするんですけど、やっぱり職場とかではね、初対面の例えば新しく来た上司に初日にいや自分ゲイでとかって言えないですよね。なので自分の中では特にまあ上司ですね、上司に対しては半年ルールっていうのを設定してて、最初の半年はあえてその話をしない。ただ、まあ、初対面から半年一緒に仕事をして、それなりに人間関係ができてきてから、タイミング見て、その話をするっていう風に自分の中で決めてました。で、会社員ってね、結構上司頻繁に変わるんで、毎回毎回その繰り返しなんですよね。でも僕、十数年の会社員生活の中で上司何人いたかな、6、7人いたと思うんですけど、ほとんど全員の人にカミングアウトをできました。で、毎回半年ぐらいの信頼関係構築期間を経てからカミングアウトするようにしてましたね。で、まあ、本当に、いい上司ばかりで、不快な、反応されたことないですし、それで、職場で不利になるようなこともされたことなくて、逆に、まあ、出張者がいて、ちょっと接待があるとかね、僕のそのセクシャリティを知らないお客さんと、まあ、会食の時にそういう話になったり、したら、まあ、助けてくれたりとか、結構、サポートしてくれることが多いので、やっぱり、信頼関係ができてからは、まあ、言っちゃった方が、普段の仕事も、やりやすくなるかなっていうのが、自分の実体験です。はい。ですので、アウティングはされたことないです。で、7つ目、うちの会社に他にもゲイいる？これね、僕会社でも結構オープンにしてるんで、うちの会社他にゲイとかレズビアンとかいるのって、聞かれること、ね、あるんですけど、こういう質問を気軽にしない方がいいです。で、まず、たとえ心当たりがあったとしても、それ、どこどこの部署の誰々さん、ゲイだよ、ゲイだと思うよとか、それって、アウティングに近いので、しかもね、職場で本人がカミングアウトしたいと思ってるかどうかもわからないので、ね、そういう質問は、まあ、そんなに深い意味、悪意なく聞いてると思うんですけど、聞かれても答えられないし、答えにくいので、うちの会社に他にもゲイいるっていうのは、聞かれても答えないようにしてます。で、これに関連して、ゲイダーあるの？っていう質問ありますね。ゲイダーっていうのは、ゲイ同士は、なんとなく、こう、テレパシーみたいな、雰囲気とか、で、お互いにゲイだってわかるんでしょって聞かれることあるんですけど、これは、まちまちですね。まあ、比較的わかりやすい人もいるし、まあ、本人が隠そうとしてるかしてないかにもよると思うんですけど、僕は、ゲイだ、まあ、ある程度あるのかなと思って、会社の中とか、まあ、友人関係とかでも、まあ、この人、まあ、ゲイだろうなとか、この人、レズビアンだろうなとかって、なんとなく、見当つくことはあるんですけど、まあ、エビデンス、まあ、マッチングアプリで見かけたとかね、そういうのがない限りは、確証はないです。はい。なので、まあ、他に、うちの会社にとか、うちの学校にゲイいるのとか、そういう質問は、不用意にしない方がいいです。で、次、8個目の質問です。子供できないのに結婚したいの。これね、めっちゃ失礼ですよね。僕結構 台湾出身の旦那さんと、前のこの2回目のポッドキャストでも結婚の話してたんですけど、結婚したいしたいって割と言って回ってるんですよ。で、子供できないのに結婚したいのとかって言って、よくね、考えずに聞いてくる人いるんですけど、こういう失礼な質問はしない方がいいです。で、なんで失礼なのかっていうと、そもそも子供作るためだけに結婚するわけじゃないですよね。で、男女の夫婦でも子供を作らないっていう選択をする人もいるし、作りたくても作れないっていう人もいるし、結婚の目的は、子供を作ることだけではないので、結婚したい、男同士だから、女同士だから自分たちの子供作れないのに結婚したいのみたいな質問は、しないようにしてください。とても不快です。はい。で、9つ目、ゲイで良かったことあるって、僕割とオープンリーゲイとしてね、楽しそうに暮らしてるんで、なんかゲイめっちゃ楽しそうとか言って女友達から言われたりすることあるんですけど、ゲイで良かったこと結構たくさんあるかなと思います。で、一番はやっぱり、ゲイコミュニティでいろんな人と知り合えることですかね。ゲイであるっていう、その共通点だけで割と、年代違ったり、職業違ったり、国籍違ったり、たまたま飲み屋で隣に座ってたとか、クラブに行って、とか、そのゲイのイベントに行って知り合ったとかっていう、ゲイっていう、つながりがなければ全然知り合うチャンスがないだろう。全然自分とはコミュニティが違う人と知り合えたりすることが結構あるので、それは大きなメリットかなと思います。あとはそうですね。今の旦那さんとも、ゲイだから知り合えて一緒に付き合えてるし、ゲイで良かったことはたくさんあるかなと思います。はい。で、最後、10個目の質問、生まれ変わってもゲイになりたいっていう。どうですかね。僕、必ずしも、ゲイに、僕、ゲイの人生、割と気に入ってて、さっき言ったようにね、いろんな人と知り合えたり、楽しいこといっぱいあるので、全然ゲイに生まれ変わりたいなと思うんですけど、別にゲイじゃなくても、ストレートの人生、もしくは女性の人生でも、それはそれでいいかなと思います。ただ、ゲイだから、学ぶことができた、多様性の受け入れ方とか、いろんな人いるよ、いろんな考え方あるよって、平等ってどういうことだろうみたいなこと結構、意識して、暮らしてきたので、そういう視点をね、ゲイに生まれなかったとしても、身につけられたらいいなとは思います。はい。ということで、ちょっと早口になっちゃいましたが、ゲイだけど質問あるっていうテーマで僕がよく聞かれてきた10の質問、ゲイに関する一般的な質問ですねを少し整理してお話ししました。でもし興味がある方がいれば、次回以降もうちょっとマニアックな、質問集パート2パート3みたいなの、ネタが思いついたらやっていこうかなと思います。では、今日はこの辺にしましょうかね。他の SNS、Instagram、Facebook、Twitter、あとノートですね、やってますのでよかったら合わせてフォローしてください。では、次回の放送でお会いしましょう。バイバイ。